ちは、ひとみです。日本の憲法について語り合います。憲法サロン京都。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。憲法サロン京都には毎回素敵なゲストをお迎えしていますが、今日は京都憲法会議事務局長の紀藤真一郎さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず紀藤さん、この憲法会議って何なんでしょうか？そこからご説明をお願いいたします。
は
い、
ちょっと長いんですけれども、はい、正式名称は憲法改悪阻止京都各界連絡会議と言います。で、この憲法会議なんですけれども、約50年前、1965年になるんですけれども、ちょうどその時に政府に憲法調査会ができまして、それに対する大きな運動を作ろうということで、まずは中央で結成をされて、で、1965年3月24日に京都で都道府県としては初めて結成された団体です。
47都道府県で初ということですね。
あ、そうなんです。はい。
すごいですね、それ。ね、京都って割とこういうことは、素早いというか、ね、フットワーク軽いですよね。
はい。これがちょうど一昨年、50周年をやるときに、はい、いろいろ設立の当時の、ヒアリングをしたんですけれども、はい、どうもやっぱり最初から京都が期待されてたようで、中央で作って、うん、呼びかけ自体が、末川先生とか、大西良恵、清水寺の当時のカンスなんかは中央の呼びかけにも関わってましたので、はい、そことも最初から京都は期待されてたというふうに聞いております。
そうですか。じゃあ、その長い歴史の中でどういう活動を主にしてらっしゃいます？
ご存知の通り、1978年までは京都府政っていうのが、憲法をむしろ積極的に擁護するっていう立場で、憲法を暮らしに生かそうという垂れ幕が京都府庁にありましたし、毎年5月には京都府主催の憲法記念府民の集いというのをやってました。したがってその78年以降は、私たちその憲法団体がその京都府がやってたものを引き継いで、毎年春と秋に憲法記念春の集い、秋の集いという集会を企画をしてやってきてます。
内容的にはどんなこととか？
そうですね。特に今年は、春には沖縄辺野古問題から戦争法を考えるとして、はい、沖縄国際大学の前泊先生に来ていただきましたし、それから秋にはちょっとテーマを変えて、世論民主主義とメディアの自由という形で京都大学の佐藤匠先生に来ていただいて、そういうその、じっくり勉強しようという形で毎年春と秋に、はい、活動しています。
これ一般参加できます？
はい、そうです。
そうですか、はい、ね、またお知らせがね、はい、どっかであれば行ってみたいと思いますが、で、憲法会議としては今現在の憲法いろいろ見直そうみたいな、ね、新聞テレビでもにぎわってますけれども、どういうふうに見てらっしゃいます？
そうですね。一昨年の戦争法反対運動から昨年の参議院選挙を経て、で、やはりそもそも安保法制をように大転換をするっていうのは、内容自体についても大きな問題があるし、手続き自体にも非常におかしくな手続きだったというふうに考えております。さらに昨年の秋の臨時国会の最後っていうのは、もう国会がもうその、機能停止してるんじゃないかというような形でのひどい運営でした。年金の改悪、それからカジノ法、それから TPP についても非常に危惧をしています。
ね、時はバタバタバタっと決まりましたもんね。
そうなんですよ。で
カジノって一体何ができるのみたいな、私たちもカジノって行ったことがないので、何が作られるんだろうっていうのはちょっとドキドキしましたけれども、じゃあ今年2017年、どういうふうな活動を目指すというか、何が目的に動かれます？
はい。はい。ご存知の通り、日本国憲法っていうのは、1946年の11月3日に公布されて、翌47年の5月3日に、 まあ、あの法律的には施行というんですけど、そうですね、実際にあの動き始めたということで、まあ、簡単に言うとあの今年は憲法の古希記念という、お祝いの年なんですね。で、まあ、京都でも私が関わった限りにおいても40周年50周年、うん、で確か60周年の時に憲法9条京都の会があのちょうど設立された時期なの で、はい、であの60周年の時には大きなあの集会がありましたね。ですのであの、今こそやはりあの憲法の意味をかみしめて、うん、それを具体化するっていうことをまずあの今年はやっていこうというふうに考えております。それから国政だけではなくてあの地方の現場においても非常にあの広範に生活破壊が進んでますので、うん、憲法の価値を実現する、先ほども言いましたように憲法を暮らしに生かそうというスローガンのもとに、うん、京都での憲法運動を展開したいというふうに考えております。
でも京都だからっていうなんかそういう特徴ってみたいなのあります？
そうですね、あのやはりあの大学の町ということで、うん、憲法会議を作った時も、大学人、その他の研究者、文化人、芸能関係とかって非常に幅広い、組織でしたし、そういうあの地の財産というかそれが継承されているというふうに考えております。ですのであの改めて今年の5月3日から11月3日までに、京都全体でその憲法の運動を広げていこうというふうに呼びかけようかなと思っております。
はい、何かこう5月3日のイベントみたいなのは予定はあるんでしょうか？
まだそこまでは考えてないんですけども、例えばあの全国の地方憲法会議なんかで行くと、はい、あの宮城県なんかは宮城県全体に呼びかけて、うん、その、お酒を飲む会、お酒を飲みながら憲法を語る会というのもあるし、それぞれの個別の団体がその5月なら5月、うん、あるいは5月から11月にかけていろんな企画を持ち寄って、その憲法を祝う、あるいはそれを実現させるっていうことをやってますので、ね、まあ、一度京都もあの、うん、別にあの実行委員会を全部束ねる必要はなくて、うん、個別の団体とか、職場とか地域で、うん、その今年は70周年ですよっていう形でその憲法を改めて意識して、でその安倍さんが言うようなあの会見っていうのは全く的外れであるっていうことを、うん、あの訴えていきたいというふうに考えております。
ね、みんないわゆるあのお茶の間で憲法っていうあの憲法カフェとか憲法サロンとかそういう考え方今割と広がってますのでね。
そうですよね、
うん、やっぱりそういうふうにしてみんなの暮らしの中で考えていくっていうチャンスが増えるのはいいかと思うんですけれども、そうですね、じゃ あ、 あの憲法会議他のところのこう一緒に何かするとかいうことも考えていらっしゃいます？
そうですね、はい、やっぱり、ね、私たちは、学者とか弁護士なんかが比較的中心ですけれども、うん、労働とか生活の現場の人たちと一緒に企画をしたり、はい、まあ、そこに行ってあの詳しく説明をするということを積極的に、うん、あの出ていきたいというふうに考えております、
ね、やっぱりあの専門家としてどうやったら憲法がもうちょっと分かりやすいものになるかということもね、お勉強も広げていただきたいと思います。ではそろそろ時間が参りました。今日お話しいただきましたのは京都憲法会議事務局長紀藤真一郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きの皆様もどうぞご意見をお寄せください。憲法9条京都の会がお送りしました憲法サロン京都、今日はこの辺でお別れです。